声の広報ひばり2024年6月号。翻訳は乙部ゆかりです。茨城県広報誌ひばり2024年6月ジューン。目次、主な内容は、茨城キング2ページから3ページ、災害は人事ではありません、4ページから5ページ、おいしく減塩で食習慣改善、11ページ、目次終わり。編集発行、茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、電話 029-301-1111、代表、電話 029-301-2128、直通、ファックス029-301-3668。表紙、王様級の美味しさ、茨城キング。詳しくは2ページから3ページをご覧ください。表紙写真、写真の説明。オープンテラス席のテーブルに置かれたメロンとスイーツ。メロンは昨年のコンテストでゴールドマイスター賞最優秀賞を受賞した根崎直樹さんの茨城キング。本文より、丸ごとのものとカットした緑肉のメロン。スイーツは水戸プラザホテルのメロンスイーツ。本文より、メロンを使った様々なデザートを盛り付けた3段のティースタンドやメロンジュース、ケーキ、パフェ。写真終わり。茨城農産物ブランド戦略2024ボリューム1、茨城キング。県では農産物のブランド確立に向けて、県オリジナル品種のメロン茨城キングと梨恵水、県産の栗、県を代表する銘柄牛の常陸牛、銘柄豚肉の日立の輝きの5品目を重点品目と位置づけ、今年度も話題性のある取り組みや高級店百貨店などへの営業活動を積極的に進めています。問い合わせ先、県販売戦略課、電話 029-301-3945。茨城キングは10年以上の歳月をかけて誕生した本県オリジナル品種で、茨城のメロンの王様キングになってほしいという思いが名前に込められています。上品な香りと甘さ、滑らかな口当たりが特徴で、きめ細かくジューシーな果肉が口の中でとろけます。その味わいはまさにメロンの王様。ぜひ一度ご賞味ください。半分にカットした緑肉のメロン茨城キング、スプーンで一口すくっている写真があります。コンテスト開催。本県産メロンの評価や認知度の向上により、ブランド力をさらに高めるため、県オリジナル品種茨城キングと県産赤肉メロンのコンテストを開催します。選び抜かれた一品は、都内の高級果実専門店や百貨店などにおいて高価格で販売されるほか、審査委員長の鎧塚俊彦シェフの店舗での取り扱いが予定されています。コンテストの結果はこちら、QR コードがあります。今月の表紙、表紙のメロンは昨年のコンテストでゴールドマイスター賞、最優秀賞を受賞した根崎直樹さん、鉾田市の茨城キングです。昨年のコンテスト表彰式の写真があります。メロンをもっと楽しむ。食べ頃、香りが強くなり、花落ち部と呼ばれるメロンのお尻の部分をそっと押した時に、 少し柔らかく感じたら食べ頃。買ってきたメロンは常温で追熟させ、食べる前に2、3時間冷蔵庫で冷やしてください。ただし甘みを感じにくくなるので冷やしすぎには注意。花落ち部を示したメロンのイラストがあります。保存方法。とっても美味しい茨城のメロンですが、一度に一玉食べるのは難しいかもしれません。そんな時にはこちら。冷蔵、保存期間約2日から3日。種の部分を取り除いてから食べやすい大きさにカット。空気に触れさせないようにタッパーなどの容器に入れ保存。茨城キングが買えるお店。JA 鉾田ファーマーズマーケットなだろう。鉾田市飯名 537-1。電話 0291-34-8888。配送対応か。電話注文 EC サイトあり。JA 水戸グリーンハウス日沼直売所。茨城町城の内 684-26。電話 029-293-6606。配送対応か。電話注文あり。ポケットファームドキドキ茨城町店。茨城町下橋高山1945。電話 029-240-7777。配送対応か。茨城メロンの販売店。県産メロンは、鉾田市、八千代町、茨城町、鹿島市、水戸市などの各直売所や、県内各スーパーでお買い求めいただけます。一部取り扱いのない店舗もございますので、事前に店舗にお問い合わせください。茨城食と農のポータルサイト、茨城を食べよう。QR コードとロゴマークのイラストがあります。美味しさ続く茨城メロンカレンダー。本県は作付け面積、生産量ともに日本一。4月から10月頃までの長い期間、旬の味わいを楽しめます。7つの銘柄別に、丸ごとのメロン、カットされたメロンの写真、特徴、旬の時期が書かれています。銘柄ごとに読みます。茨城キング、緑肉メロン、上品な香りと甘さ、滑らかな口当たり、5月上旬から6月下旬、乙女、緑肉メロン、糖度が高く爽やかな甘さ、4月中旬から5月中旬。アンデス、緑肉メロン、肉厚で豊かな香り、コクのある甘さ、5月上旬から6月下旬。クインシー、赤肉メロン、甘みが強く果汁たっぷり、5月上旬から7月上旬。高見、緑肉メロン、縦長で果肉が締まり爽やかな甘さ、6月上旬から7月上旬。アールス、緑肉メロン、芳醇な味と香り、とろけるような口当たり、7月中旬から10月下旬。レノン、赤肉メロン、果肉が厚く美しいオレンジ色、5月上旬から6月下旬。メロンを使ったごちそうを召し上がれ。ケーキやパフェなど、緑肉や赤肉のメロンを使ったスイーツの写真があります。柏高島屋ステーションモールの茨城メロンフェア。館内の飲食店17店舗で県産メロンを使用したメニューが楽しめます。開催期間、5月29日水曜から6月11日火曜。柏高島屋ステーションモール。千葉県柏市末広町 1-1。電話 04-7148-2222。QR コードがあります。茨城センスのメロンスイーツ。ボリューム満点のメロンパフェなど、 茨城自慢のメロンをふんだんに使ったスイーツを提供中。提供期間9月中旬頃まで。県アンテナショップ茨城センス、東京都中央区銀座 1-2-1 今夜ビル1階、電話 03-5524-0818、 QR コードがあります。水戸プラザホテルのメロンスイーツ表紙、メロンのアフタヌーンティーセットをはじめ、パフェやクリームソーダ、ケーキなど、メロンを贅沢に味わい尽くせるラインナップ。提供期間6月30日日曜まで。水戸プラザホテルカフェ&バープラザ、水戸市千葉町2078-1、電話 029-305-8111、 QR コードがあります。様々なスイーツを盛り付けた3段のティースタンドやパフェなど、スイーツの写真があります。災害は人ごとではありません。いざという時、身を守るために。問い合わせ先、県防災危機管理課、電話 029-301-2885。 近年、大規模な洪水災害や土砂災害が発生しています。本県においても、昨年6月の令和5年梅雨前線豪雨や、9月の台風13号では甚大な被害を受けました。自分や大切な人の命を守るため、避難行動計画となるマイタイムラインを作成し、地域の避難訓練にぜひ参加をお願いします。防災力を高める防災すごろく。すごろく風の読み物です。すべてのマスをご覧ください。音訳者中。紙面見開きで書かれたすごろく。スタートからゴールまで。1、防災情報ゾーン3コマ。2、備蓄品避難場所確認ゾーン8コマ。3、避難を考えるゾーン5コマで構成されています。便宜上、コマごとに、1から16の数字をつけ、順に読みます。中、終わり。スタート、災害に備えるぞ。1、防災情報ゾーン。1、ハザードマップを見てみよう。我が町ハザードマップの QR コードがあります。2、キキクルはご存知ですか？QR コードがあります。浸水害や危険度の高まりが確認できます。3、河川の水位情報や雨量情報はこちら。県河川情報システムの QR コードがあります。2、備蓄品避難場所確認ゾーン。4、備蓄品の準備は OK?食料品や生活に必要なものを最低3日分備えよう。賞味期限も確認。実際に保存食を食べてみることも大切です。5、クイズです。飲料水は1人1日何リットル必要でしょう。正解したら一マス進む。答え、3リットル。6、持ち出し品の準備は OK? 13のチェック項目があります。飲料水、食料品、現金、預金通帳などの貴重品、懐中電灯、携帯ラジオ、予備の乾電池、携帯充電器、常備薬、お薬手帳のコピー、衣類、下着、毛布、タオル、マスク、ウェットティッシュ、生理用品、雨具など。7、大雨時の避難の格好は？水が入ると動きにくい長靴は避けましょう。8、家族や頼りになる人の連絡先はわかるかな？連絡方法を決めておこう。複数の連絡方法があると安心。9、 家族や周りの人で避難に時間がかかりそうな人はいないかな？いる、いない、それぞれ点線で囲まれチェックするようになっています。丸10、避難場所はどこかな？近くの避難所などを確認しよう。丸11、自宅の周りに危険な場所はないかな？川や崖などを事前にチェック。3. 避難を考えるゾーン。丸12、全員ストップ。ここまでに確認したことをまとめてマイタイムラインを作ろう。災害に備えていつ何をするかを決めておこう。QR コードがあります。自宅、職場、学校、外出時など様々な状況を考えてみよう。丸13、マイタイムラインを検証。自宅から避難所まで何分かかるかな？記入できるようになっています。丸14、一人で避難するのが不安な方はストップ。一人で悩まず周囲の人に相談しよう。丸15、ペットとの同行避難を考えよう。お知らせ広場に詳細を記載しています。確認したら一マス進む。丸16、市町村で実施する避難訓練に参加しよう。詳しくは市町村に確認してください。ゴール、防災力向上。定期的に見直すことで防災力がさらにアップ。地域の訓練が始まります。お住まいの市町村では台風シーズンが始まる7月までに避難訓練を実施します。マイタイムラインの実効性を確認するためにも、防災すごろくを参考に避難時の持ち物の準備や避難場所までの移動を実践してみましょう。夜の避難は危険箇所が分かりづらいため、事前に夜の避難経路も確認してみてください。市町村の訓練実施状況はこちら、QR コードがあります。近年、本県で発生した自然災害、令和元年台風19号、死者・行方不明者3人、住家被害4004棟、令和5年梅雨前線豪雨、住家被害805棟、令和5年台風13号、死者3人、住家被害1825棟。写真2枚。写真の説明。1枚目、土砂に埋まった道路。2枚目、決壊し堤防が大きくえぐられた様子。写真終わり。避難の目安を確認。表、表の説明。3から5の警戒レベルごとに、その状況、皆さんが取るべき行動、避難情報を書いたもの。危険度の低いものから順に読みます。警戒レベル3、状況、災害の恐れあり、皆さんが取るべき行動、危険な場所から高齢者などは全員避難。避難情報、高齢者等避難。警戒レベル4、状況、災害の恐れが高い。皆さんが取るべき行動、危険な場所から全員避難。避難情報、避難指示。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、状況、災害発生または切迫。皆さんが取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保。避難情報、緊急安全確保。表終わり。皆さんの力が必要です。災害ボランティア。問い合わせ先、県福祉政策課、電話 029-301-3157。被災した方が早期に生活を再建するためには、災害ボランティアの力が不可欠です。令和5年梅雨前線豪雨や台風13号の災害では、たくさんの災害ボランティアが活動しました。 活動中の写真があります。災害ボランティア登録募集中。災害に備えて平時から茨城県災害ボランティアの登録を募集しています。登録された方には災害ボランティアに関するイベント情報や災害時のボランティアセンターの開設情報などをメールで配信します。 QR コードがあります。災害ボランティア活動支援基金寄付金募集中。県では災害ボランティアが使う資機材や活動場所まで送迎する移動手段の確保などを支援するため寄付金を募集しています。 QR コードがあります。データ茨城、4月1日現在、総人口281万2901人、前月比5628人減、男性140万5501人、女性140万7400人、世帯数122万9834世帯、前月比2285世帯増。トピック1、新しい技術を続々と開発中。問い合わせ先、県技術革新課、電話 029-301-3579、 県産業技術イノベーションセンター、電話 029-293-7212。産業技術イノベーションセンターでは、県内中小企業に向けて、企業の技術革新を牽引するための研究開発、新たな事業などに取り組む企業のビジネスプラン作成支援、製品開発や品質向上に向けた技術支援などを行っています。詳しくはこちら、QR コードがあります。香りをデザインできる乳酸菌を発見。茨城 TS 株。茨城 TS はアルファベット。発酵の効果としての酸味や旨味の付与に加えて、香りに変化をつけることができる5つの乳酸菌を発見しました。この乳酸菌を使用して、求める香りを高め、強すぎる匂いを抑えることで、目指す風味を出しやすくなります。特許取得済み。図、香りの変化に特徴のある5株を発見。茨城 TS1 株から TS5 株。図の説明。株ごとに5つの香りを5段階で表した五角形のレーザーチャート図。高機能度を乳酸菌添加していない場合と比較し、5段階で表記。5、4倍以上。4、2倍以上。3、基準。乳酸菌添加なし。2、2分の1以下。1、4分の1以下。5つの香りは、ヨーグルトか、青々しい劣化臭、油中野菜の香り、漬物か、温泉卵臭。株ごとに読みます。TS1 株、ヨーグルトか4、青々しい劣化臭3、油中野菜の香り3、漬物か3、温泉卵臭1。TS2 株、ヨーグルトか5、青々しい劣化臭3、油中野菜の香り3、漬物か3、温泉卵臭3。 TS3 株、ヨーグルトか1、青々しい劣化臭1、油中野菜の香り3、漬物か3、温泉卵臭1。 TS4 株、ヨーグルトか3、青々しい劣化臭3、油中野菜の香り3、漬物か3、温泉卵臭1。 TS5 株、ヨーグルトか5、青々しい劣化臭1、 油中野菜の香り1、漬物か4、温泉卵臭3、図終わり。身近な商品になりました。米の飲むヨーグルト、西岡本店桜川市。甘酒を乳酸菌発酵させたスポーツ時にも最適な栄養豊富な飲料。TS1 株ですっきりとしたヨーグルト風味。茨城地酒バー水戸、JR 水戸駅内などで販売中。写真があります。高校屋惣左衛門、大平漬物食品、行方市。TS5 株で、キュウリと相性の良い発酵風味や旨味成分を強め、塩、醤油、みりんのみで作った漬物。行方市物産館、こいこいなどで販売中。写真があります。他にもこんな研究をしています。ドローンを用いた風力発電設備の自動点検システムを開発中。写真があります。日本酒作りに IoT 技術を導入してスマート化を促進。イラストがあります。動画チャンネルでわかりやすく紹介。詳しくはこちら、QR コードがあります。トピック2、資格取得や就職を支援します。介護のお仕事してみませんか？問い合わせ先、県福祉人材指導課、電話 029-301-3197。 参加無料。県では介護の現場で働きたい方の資格取得や就職・復職をサポートしています。年齢・性別は不問、どなたでも参加できます。未経験 OK。 未経験者の方、ポイント、働きながら無料で資格が取れる。派遣期間約2ヶ月。時給上限1200円。研修内容、介護職員初任者研修。復職希望の方、ポイント、働きながら無料で職場復職支援研修が受けられる。派遣期間約1ヶ月。時給上限1350円。研修内容、職場復帰支援研修。福祉のお仕事ナビ。詳しくはこちら、 QR コードがあります。多様な人材の確保育成を推進。外国人介護人材の受け入れも進んでいます。介護福祉士の資格取得を目指す外国人留学生の確保・育成のため、就学ルートの開拓、受け入れ環境の整備、受け入れ施設とのマッチングを支援しています。トピック3、薬剤師を目指す皆さんへ。令和6年度から薬剤師確保事業を開始します。問い合わせ先、県薬務課、電話 029-301-3393。 県では、県内の病院で勤務する薬剤師を確保するため、新たに奨学金返済支援事業及び薬学生就学支援貸与事業を開始します。県内には薬剤師不足地域が多くあります。この制度を利用して薬剤師として病院で働いてみませんか？図、病院薬剤師の不足状況、二次保健医療県別。図の説明、令和5年6月厚労省公表、薬剤師偏在指標に基づく不足地域、不足していない地域を色分けした茨城県の地図。県南の13市町村以外すべて不足地域です。図終わり。現役薬剤師さんのコメント。患者さんが入院してから退院するまで 医師や看護師、その他医療従事者と一緒に治療を支援しています。病態や薬の効果についてもより深く学ぶことができ、最近ではがんや感染症といった分野で専門的な知識も求められるようになりました。患者さんの症状が回復し、笑顔で退院される姿を見ることがやりがいになり、その積み重ねが自己成長にもつながっています。写真、北茨城市民病院で勤務する薬剤師とスタッフの皆さん。写真の説明、写真2枚、1枚目、薬棚の前に9人の男女が並んでいます。2枚目、男性薬剤師が患者に説明をしています。写真終わり。奨学金返済支援事業。対象者、奨学金の返済残額のある既卒薬剤師、薬局薬剤師など、奨学金、貸与型に限るの貸与を受けている薬学部5年生、6年生。支援額、県、一人当たり上限月額2万5千円。補助期間、最長6年間。支援要件、県内の薬剤師不足地域内の病院で勤務を開始。奨学金の返済支援期間の 1.5 倍、県内の病院に勤務。2分の1は不足地域内の病院に勤務。薬学生就学資金貸与事業。令和7年度入学生から地域枠制度が始まります。対象者、薬学部6年生課程の本県地域枠で入学した者、ただし県内高等学校等を卒業した者など、県地域枠、順天堂大学薬学部2名、貸与額、月額、10万円、貸与期間6年間、返還免除条件、県内の薬剤師不足地域内の病院で勤務を開始、9年間県内の病院に勤務、2分の1は不足地域内の病院に勤務。2つの事業について詳しくはこちら、QR コードがあります。トピック4. 少しでも不安に思ったら検査を受けましょう。梅毒患者が増加しています。問い合わせ先、県疾病対策課、電話 029-301-3219。 梅毒とは、感染者との性的な接触、粘膜や皮膚と直接接触することなどによってうつる感染症です。主な症状は、陰部の潰瘍やリンパ節の腫れ、全身の発疹などですが、無症状の方もいます。本県における梅毒患者報告数は、2021年以降増加傾向にあり、2023年には287人と過去最多となりました。今年に入っても増加傾向は継続しています。梅毒は早期発見が重要です。症状がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。吹き出しに、検査治療はパートナーも一緒にね、と書かれたイラストがあります。グラフ、茨城県の梅毒患者報告数、2015年から2024年第19週まで、2024年5月12日時点。グラフの説明、縦軸、患者数、0人から300人まで50人刻み。横軸、年、2015年から2024年まで毎年。年ごとの患者報告数総数を棒グラフで、各年第19週時点の患者数を線グラフで表しています。数値が書かれていますので読みます。2015年、総数42人、第19週時点14人、2016年、総数69人、第19週時点20人、2017年、 総数57人、第19週時点12人、2018年総数121人、第19週時点36人、2019年総数108人、第19週時点33人、2020年総数82人、第19週時点23人、2021年総数105人、第19週時点22人、2022年総数240人、第19週時点58人、2023年総数287人、第19週時点73人、2024年総数116人、第19週時点116人、過去最多を更新と増加を表す矢印があります。グラフ終わり。梅毒の怖いところは、無症状により治療が遅れたり、治療をしないまま放置していたりすると、数年から数十年の間に心臓や血管、脳など複数の臓器に病変が生じ、時には死に至ることもあります。妊娠中の感染は早産・死産のリスクとなるほか、先天梅毒により胎児に重篤な異常をきたすことがあります。梅毒は予防できる？治るの？コンドームの適切な使用によりリスクを減らすことができます。皮膚や粘膜に異常があった場合は性的接触を控え、早めに医療機関を受診しましょう。早期の適切な抗菌薬治療で治癒が可能なため、早めの発見が重要です。どこで検査できるの？医療機関やお住まいの地域にかかわらず、県内どこの保健所でも検査を受けられます。検査は予約制です。事前に希望する保健所にご連絡ください。県内の保健所では、HIV 検査と合わせて、無料・匿名検査を実施しています。検査についてはこちら、QR コードがあります。お知らせ広場。5月21日時点の情報です。変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。催し物。希少植物、大梅が笹草、ガイドツアー。希少な植物で森の妖精とも呼ばれる大梅が笹草。開花時期、6月上旬から中旬に生育地を観察するガイドツアーを開催します。ぜひご参加ください。花の写真があります。開園時間、9時30分から17時。場所、国営ひたち海浜公園、ひたちなか市。詳しくはこちら。QR コードがあります。問い合わせ先、日立公園管理センター、電話 029-265-9001。 花絶景、茨城フラワーパーク、春バラが見頃を迎えています。バラの写真があります。開園時間、9時から17時、休園日、火曜定休、祝日の場合は翌平日。入園料、大人1200円から1500円、子供400円から500円、小中学生。未就学児無料、ペット200円。バラの開花状況などによって異なります。開花状況など詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、茨城フラワーパーク、電話 0299-424111。 取手競輪場で水戸黄門賞開催。トップ選手が取手競輪場に集結する年に一度のビッグレースです。ステージイベントや県産品オリジナルグッズが当たる抽選会など楽しいイベントもあります。ぜひお越しください。写真があります。日時、6月27日木曜から30日日曜、入場無料、会場 楽天系ドリームスバンク取手、取手競輪場、取手市白山 6-2-8、問い合わせ先、県自転車競技事務所運営課、電話 0297-733240、ホームページ、取手競輪場で検索。サットフォーラム2024、つくばサイエンスアカデミーサットでは、2019年にノーベル化学賞を受賞された吉野彰氏に、リチウムイオン電池が開く未来社会について講演をいただきます。ぜひご参加ください。吉野氏の写真があります。日時、7月8日月曜15時30分から17時、会場、つくば国際会議場、レオ江崎メインホール、参加費1000円、学生、サット会員などは無料。申し込み方法など詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、一般財団法人茨城県科学技術振興財団、つくばサイエンスアカデミー、電話 029-861-1206。募集。大卒等向け就職フェア開催。大学などの卒業予定者を対象に、県内企業が集まり、面接や企業説明を行う、チャレンジ茨城就職フェアを開催します。要事前申し込み、参加費無料。開催日、会場。6月22日土曜、ホテルレイクビュー水戸。6月29日土曜、つくば国際会議場。7月8日月曜、水戸市民会館。時間、午前の部、10時40分から12時40分。午後の部、14時から16時。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県労働政策課、電話 029-301-3645。案内。6月は不法投棄防止協調月間です。産業廃棄物の不法投棄や不適正な残土処分の撲滅に向け、ヘリコプター、車両による監視を集中的に実施します。不法投棄や野焼きなどを見つけた際は、スマートフォンアプリピリカ、または不法投棄110番からの通報にご協力をお願いします。不法投棄110番、フリーダイヤル 0120-536-380。 受付時間、平日8時30分から17時15分。受付時間外は最寄りの警察署まで。スマートフォンアプリピリカ、ダウンロードはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県廃棄物規制課、電話 029-301-3035。 6月4日から10日は、歯と口の健康週間。虫歯は子供から高齢者まで多くの方がかかる病気です。虫歯予防には、フッ化物配合歯磨き剤を使用し、歯科医院などでフッ化物塗布を受けましょう。保育所や学校で実施するフッ化物専攻も効果的です。また、歯周病予防のため、歯間ブラシやデンタルフロスを1日1回以上使用しましょう。フッ化物専攻動画はこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県健康推進課、電話 029-301-3229。男女共同参画週間、6月23日から6月29日。誰もがどれも選べる社会に。性別役割分担意識にとらわれず、男女が職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現を目指しています。この機会に私たち一人一人の自分らしさについて考えてみましょう。ポスターの写真があります。内閣府男女共同参画週間について、 QR コードがあります。問い合わせ先、県女性活躍県民共同課、電話 029-301-2178。 外国人のための一日無料専門家相談会 in 土浦。県内に居住する外国人の方向けに、在留資格、仕事、結婚、税金、保険、生活全般について、各種専門家による相談会を開催します。相談無料、予約不要、秘密厳守。相談日時、6月30日日曜、10時から15時。場所、土浦市役所本庁舎2階、研修室1、2。対応言語、日本語、英語、中国語、タイ語、タガログ語、ポルトガル語、韓国語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語、シンハラ語。問い合わせ先、公益財団法人茨城県国際交流協会外国人相談センター。電話 029-244-3811。 E メール iia_sonsul@ia-ibaraki.or.jp。 詳しくはこちら QR コードがあります。ペットの災害対策をしましょう。災害が起きたとき、大切なペットを守ることができるのは、飼い主であるあなた自身です。県では飼い主とペットが一緒に避難する同行避難を推奨しています。本格的な台風シーズンの到来前に、日頃からペットと一緒に避難することを想定し、万全の準備をしましょう。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県生活衛生課、電話 029-301-3418。 蚊媒介感染症に気をつけましょう。蚊に刺されるとデング熱や日本脳炎などの蚊媒介感染症にかかる場合があります。これらの感染症は主に熱帯亜熱帯地域で流行していますが、国内で感染する例も報告されています。ヤブなど蚊が多い場所では虫除け剤を使用するなど、蚊に刺されないようにしましょう。また、蚊の発生を減らすため、植木鉢やバケツ、フルタイヤなどに水がたまらないよう、日頃から清掃を心がけましょう。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県疾病対策課、電話 029-301-3233。 ご存知ですか？子供の弱視。子供の視力は生まれてから徐々に成長し、6歳頃までに視力 1.0 まで発達しますが、何らかの理由で視力が成長しないと、メガネをかけても十分な視力が得られない弱視となります。弱視を矯正できる年齢には制限があるため、早期発見と治療が重要です。子どもの目の異常を見つける屈折検査を市町村の3歳児検診で実施しています。要精密検査となった場合には、速やかに眼科を受診しましょう。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県少子化対策課、電話 029-301-3257。茨城妊活不妊オンライン相談。妊活、不妊、不育、流産、死産など、出産までの時期に生じる悩みに対し、テキストメッセージやズームを活用した専門家への相談を無料で受け付けています。男女を問わず、性や妊娠に関する正しい知識を持ち、健康管理に取り組むことが大切です。ぜひお気軽にご相談ご利用ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県少子化対策課、電話 029-301-3257。 プレコンセプションケア、講師派遣。プレコンセプションケアとは、 男女を対象に将来の妊娠のための健康管理を促す取り組みです。県では性や妊娠に関する正しい知識の普及、生涯を通じた健康の保持増進を目的に、学校や職場へ助産師を派遣し、講話を行っています。若い世代の健康教育にぜひご活用ください。対象、大学生、専門学校生、社会人などの20歳前後の男女。申し込み先、一般社団法人茨城県助産師会、月曜、水曜、金曜、8時30分から17時、電話 029-297-5430、 問い合わせ先、県少子化対策課、電話 029-301-3257。 こんな花を見かけませんか？大麻や一部のケシの栽培は法律で禁止されています。疑わしい植物を見つけたら、最寄りの保健所までご連絡ください。ソムニフェルム種、ケシ、セティゲルム種、厚みゲシの写真があります。県内保健所一覧、QR コードがあります。問い合わせ先、県内各保健所、ホームページ、茨城県薬務課で検索。大麻は違法有害です。大麻の乱用者が増えています。大麻は依存性が強く、幻覚や記憶障害などの副作用があり、違法で極めて有害な薬物です。友達や知り合いから大麻を勧められても、きっぱりと断りましょう。一度だけでは終わらないのが違法薬物です。絶対に手を染めてはいけません。違法薬物に関するご相談、情報提供は、下記までご連絡ください。秘密は守られます。大麻草、乾燥大麻の写真があります。問い合わせ先、県警察本部組織犯罪対策第2課、覚醒剤110番、電話 029-301-7979、巡回連絡への理解と協力を。地域の皆さんの安全で平穏な生活を確保するため、警察官が担当区域のご家庭などを訪問し、防犯や交通事故防止に役立つアドバイスや意見を伺う巡回連絡を行っています。現在、犯罪被害者や交通事故の当事者となりやすい高齢者を中心に巡回連絡を行っていますが、今後はすべてのご家庭を訪問してまいります。ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、県警察本部地域課、電話 029-301-0110。 令和6年度県障害者スポーツ大会、団体競技、レクリエーション競技、参加者募集。申し込み期間、6月3日月曜から7月10日水曜。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、申し込み先、県障害者スポーツ文化協会、電話 029-301-3375。県では資産の有効活用による歳入の確保を図るため、ネーミングライツパートナー、施設等命名権者を募集しています。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県管財課、電話 029-301-2380。 催し物ガイド。5月21日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。ミュージアムパーク県自然博物館、6月9日日曜まで、第89回企画展、恐竜 VS 哺乳類、化石から読み解く進化の物語。恐竜と哺乳類にスポットライトを当て、化石から解き明かされる進化の歴史をたどります。ワクワクと驚きの進化の物語をお楽しみください。 入館料一般750円、満70歳以上370円、高校生大学生460円、小中学生150円。6月5日水曜は入館無料。6月の休館日、3日、10日、11日、17日から21日、24日。坂東市大崎700、電話 0297-38-2000、ファックス 0297-38-1999。県陶芸美術館、7月7日日曜まで。企画展、魯山人クロッシング。陶芸、書、日本画、料理など、幅広い分野にわたり、独自の美意識を追求したことで著名な、北王子魯山人。本展では、魯山人の美の世界を、近年再発見された県内のコレクションを通して、陶磁器、漆器、日本画、篆刻、書の約70点により紹介します。写真、北王子魯山人、金襴で蓋物、実脚の一部、1939年頃、写真終わり。入館料、一般840円、満70歳以上420円、高校生大学生630円、小中学生320円。6月の休館日、3日、10日、17日、24日。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話0296-700-0011、ファックス0296-700-0012。県筑波美術館、6月8日土曜13時30分から15時、第3回土曜講座、北王子魯山人名品覚醒。県陶芸美術館企画展の見どころを紹介。講師、岩井元樹、県陶芸美術館主任学芸員。参加無料、定員80人、事前申し込み、ホームページより、当日枠あり。6月の休館日、1日から3日、10日、17日、24日。つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファックス 029-856-3358。県天津記念いずら美術館、6月23日日曜まで。企画展、西田俊英展、不死鳥。日本画家西田俊英は約1年間の屋久島滞在を経て、大作、不死鳥の制作に取り組んでいます。本展では最終的に90メートルを超える巨大絵画のうち約50メートルを展示します。入館料、一般840円、満70歳以上420円、高校生大学生630円、小中学生320円。6月1日土曜は満70歳以上無料。6月の休館日、3日、10日、17日、24日。北茨城市大津町椿2083。電話 0293-465311、ファックス 0293-465711。県立歴史館、6月23日日曜まで。開館50周年記念企画展、アーカイブズ展。歴史を紡いだ茨城の先人、岩上二郎、長久保積水、菊池健次郎、小野友五郎。開館から今日までの歩みを振り返るとともに、茨城とゆかりの深い4人の先人を紹介します。開館式の岩上知事、当館像の写真があります。入館料、一般350円、満70歳以上170円、大学生180円、 高校生以下無料。6月の休館日、3日、10日、17日、24日から30日。水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファックス 029-228-4277。県近代美術館、7月7日日曜まで、企画展、石岡栄子、アイデザイン。デザイナー、アートディレクターとして、広告、舞台、映画など多岐にわたる分野で国際的に活躍した石岡栄子、1938年から2012年。資生堂やパルコの広告など前半期の代表作を中心に紹介し、石岡栄子の仕事の本質に迫ります。入館料、一般1000円、満70歳以上500円、高校生大学生730円、小中学生370円。6月の休館日、3日、10日、17日、24日、水戸市千波町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファックス 029-243-9992。 県立図書館、6月29日土曜、15時から16時、茨城大学落語研究会、三の丸寄せ、雨だれ寄せ、開館時間、平日9時から20時、土日祝日9時から17時。6月の休館日、3日、10日、17日、24日、28日。水戸市三の丸 1-5-38。電話 029-221-5569。ファックス 029-228-3583。利用案内。県立図書館を除く。開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上料金で入館される方は、健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は、高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。6月は食育月間。おいしく減塩で食習慣改善。茨城おいしよスタイルのロゴマークがあります。本県では心臓や血管など循環器の病気により亡くなる方が多く、その要因の一つである食塩摂取量も国の目標量を超えていることから、県民の皆さんがおいしく減塩できる取り組み、茨城おいしおスタイルを推進しています。おいしおのおいは漢字で美味。ご自身やご家族の健康のため、おいしく減塩を実践してみませんか。問い合わせ先、県健康推進課、電話 029-301-3229。 茨城おいしおスタイルについてはこちら、 QR コードがあります。県民の1日あたりの食塩摂取量。出典、現状、茨城県総合がん対策推進モニタリング調査2022年。目標量、日本人の食事摂取基準2020年版。男性、現状 10.9g、 目標量 7.5g、 3.4g 多い。女性、現状 8.9g、 目標量 6.5g、 2.4g 多い。食育月間とは、農林水産省では国、地方公共団体、関係団体などが協力して食育の一層の浸透を図るため、毎年6月を食育月間と定めています。手軽に実践、 おいしおメニュー。県では食塩やエネルギーの取りすぎを防ぎ、野菜摂取量に配慮したヘルシーメニューを普及するため、ヘルシーメニューコンクールを開催しています。今回は令和5年度に最優秀賞を受賞した自宅で手軽に作れるレシピをご紹介します。その他のメニューや受賞作品はこちら、QR コードがあります。家族みんなで茨城野菜たっぷりご飯、おいしおうちめし部門最優秀賞受賞作品、写真があります。主食、主菜、副菜の揃った食事をとることで、バランスよく必要なエネルギー、栄養素を補給できます。栄養価、1人当たり、エネルギー、625キロカロリー、食塩相当量、2.5グラム、野菜の量、165グラム、一日の野菜摂取量の目標を350グラムの約半分を摂取できます。主食、玄米ご飯。玄米にはビタミン、ミネラル、食物繊維などがたっぷり、食べ応えのある食感で満足度もアップ。主菜、鮭の塩麹シチュー。市販のルーを使わず、塩麹と素材の旨味だけで作る優しい味。具沢山にすることがポイント。副菜、カレーきんぴら。レンコン、サツマイモ、ニンジンを使ったきんぴら。スパイシーなカレー風味が塩味に変わるアクセントに。副菜、小松菜とカニカマの海苔マヨ和え。茹でた小松菜を海苔とカニカマで和えるだけ。醤油とマヨネーズが食材の旨味を引き立てます。鮭の塩麹シチューレシピ紹介。短時間で作れるよう電子レンジを活用するのがポイント。材料2人分。生鮭2切れ 80g。黒胡椒少々。人参中2分の1本 60g。小松菜3分の1束 80g。白菜1枚 60g。ブナシメジ2分の1パック 60g、オリーブオイル大さじ1 12g、牛乳1カップ 200ml、塩麹5さじ4 20g、小麦粉大さじ2 18g。 作り方。1. 人参は乱切り、小松菜と白菜はざく切り、ブナシメジは石突きを切り落としてほぐす。2. 生鮭を3センチほどの大きさに切り、表面に黒胡椒を振る。3. フライパンにオリーブオイルを引き、2を弱火で火が通るまで焼いたら皿に乗せて骨を取る。4. 耐熱容器に1と塩麹を入れて全体を混ぜ、ラップをして電子レンジ500ワットで5分加熱。5. 一度取り出して混ぜ2分加熱。6. 後に茶こしなどを使って小麦粉を振り入れ、牛乳を少しずつ加えてダマにならないように混ぜる。その上に酸を乗せてラップをせずに2分加熱。7.一度取り出して全体を混ぜ、2、3分加熱し、とろみを出す。健康づくりをサポートする県公式健康推進スマートフォンアプリ、元気アプリ茨城。ダウンロードはこちらから、QR コードがあります。時事コラム、ボリューム59。Where there the will, there the way。意思あるところに道は開ける。県では、本県農林水産物の魅力を広く国内外に発信し、認知度向上とイメージアップを図ることを目的として、食に関する分野で活躍している方に、茨城食のアンバサダーを委嘱しています。4月には、米国マイアミで高級日本食レストランを経営する、 アルバロ・ペレス・ミランダ氏に移植しました。アルバロ氏が経営するミシュラン一つ星レストランでは、昨年10月に私自ら米国を訪問した際のトップセールスを契機として、日立牛をはじめ米、長芋、日本酒などの茨城県産食材を常時お取り扱いいただいています。今回アルバロ氏は実際に生産現場などを視察され、今後もより多くの県産食材を取り扱っていきたいと高い評価をいただきました。私は知事就任以来、県民一人一人の生産性が高く、様々な困難にも耐えうる、豊かで経済力がある社会の構築が不可欠との考えから、差別化・高付加価値化による儲かる農業の推進に取り組んでいます。これまで市場ニーズを踏まえた戦略的な営業活動と海外での積極的なトップセールスを行い、この6年間で農産物の輸出額は10倍に増加しました。また、今月号で特集したメロンのイバラキングや梨のケイスイはブランド化を推進することにより、昨年度都内百貨店などにおいて一玉1万円を超える価格での販売が実現しました。引き続き本県を代表する農林水産物について差別化を図り、話題性のある取り組みによるメディアへの露出を図ることで、認知度向上及びトップブランド化を目指してまいります。茨城県知事大井川和彦。写真、アルバロ・ペレス・ミランダ氏への茨城食のアンバサダー移植、4月。写真の説明、知事とミランダ氏が並び移植状を手にしています。写真終わり。誇れる茨城。江戸崎かぼちゃ。江戸崎かぼちゃは平成27年に国内初の地理的表示保護制度 GI に登録されました。畑での完熟を待って収穫するため、太陽の光をたっぷりと浴びたホクホクの美味しさが味わえます。専門の検査員が厳しい全品検査を実施する江戸崎かぼちゃは最高の状態で出荷されるため、市場関係者からも高い評価を得ています。6月から7月に旬を迎える江戸崎かぼちゃをぜひご賞味ください。丸絵のシールの貼られたかぼちゃの写真があります。江戸崎かぼちゃフェア開催。江戸崎かぼちゃの特売や江戸崎かぼちゃを使用したスイーツが多数入荷。朝取りのトウモロコシやメロン、スイカなど地元の旬の農産物も販売。店舗前では江戸崎かぼちゃ大使やお囃子連などによるステージのほか、近隣の個性豊かな店舗が集まる新トネマルシェも開催します。ぜひお越しください。開催日6月22日土曜9時から15時。場所、JA 稲敷新都根直売所。稲敷市中山4465-2。電話0297875871。ひばりクロスワードパズル。正解者の中から抽選で10人の方に素敵な県産品などが当たります。今月号はこれ。江戸崎かぼちゃのモンブランシフォン。稲敷市にあるシフォン工房お花のしっとりプルフワ食感のシフォンケーキに、JA 稲敷特産の江戸崎かぼちゃのモンブランクリームをたっぷり絞っています。ちょっと贅沢なティータイムのお供にどうぞ。冷凍でのお届けです。JA 稲敷新都根直売所でも販売中。写真があります。問い合わせ先、シフォン工房お花、電話0297753955。問題、縦の鍵。2、茨城〇〇〇〇スタイルで楽しく気軽に減塩。ヒント11ページ、4文字。3、ある物事に関わること、3文字。4. 公的扶助により生活を安定させ、幸福な生活環境を作り出すこと。社会〇〇〇、3文字。5、火を消し沈めること、3文字。7、首の後ろの部分、3文字。横の鍵。1、サバ、イワシなど、背の青い魚の総称。DHA や EPA などが豊富、5文字。4、企画展、西田春芸展、〇〇〇〇〇〇が、県天津記念いずら美術館で開催中。ヒント、10ページ、5文字。6、長く久しいこと、ある事柄がいつまでも続くこと、永遠、3文字。8、古代中国の文明で発生し、現在も使われている表意文字、3文字。答えは ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。A、縦の鍵4の2番目の文字、横の鍵6の初めの文字。B、縦の鍵5の初めの文字、横の鍵4の3番目の文字。C、横の鍵1の5番目の文字。D、縦の鍵2の3番目の文字。横の鍵4の2番目の文字。5月号の答え、スズラン。応募方法。県ホームページ、ひばり6月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに、1、答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり6月号の感想をお書きの上、郵便番号310-8555、住所不要、茨城県営業企画課クロスワードパズル係へ、応募は1人1回まで、6月26日水曜締め切り、当日消し印有効、応募ページはこちら、QR コードがあります。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想はひばりの紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承願います。5月号の読者のご感想。家の戸締まりしてますか?を読んで。自宅が古い木造住宅で防犯対策として何ができるか考えていたので、戸締まりの記事が参考になりました。防犯フィルムや補助錠を検討してみます。常陸大宮市50代。表紙を見て、ここ茨城?と思ってページを開きました。こんな場所が茨城にあるのですね。まだまだ知らないところもたくさんあるので、ぜひ行ってみたいです。神栖市50代。ひたちの国ロングトレイルについて興味がありましたが、歩ける自信がありませんでした。今回の記事には短距離のコースや見どころの写真も載っていたので、挑戦したくなりました。城里町50代。家の戸締まりしてますか?は見開きでわかりやすいです。近所の一人暮らしのお年寄りへの声かけの時などに、ひばりを見せながら話したいと思います。醍醐町50代。つい最近近所で空き巣があったばかりで人事とは思えず、家の戸締まりしてますかの記事を食い入るように見てしまいました。泥棒に入られないことが一番ですが、何かあってからでは遅いので、できる範囲で対策していこうと思いました。取手市30代。本号は5月21日現在の情報に基づき編集しています。次回ひばり7月号の新聞折り込みは6月30日日曜です。以上で声の広報ひばり2024年6月号を終わります。